次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ため息なんかついちゃって、高山ちゃん、なんかあったの？
学生時代に通っていた思い出のファミレスがコロナの影響で大量に閉店しちゃって。
ああ、なるほどね。確かに大手だからって飲食店の経営が必ずしも安泰って時代じゃないもんね。
はい。それにしてもマスター、今日はやけに丁寧にテーブル拭いてますね。
うん、そりゃそうだよ。ああ、ほらタガメちゃん、そこの花瓶30度だけこっちに傾けて。
はい。指示も細かいな。この後どなたが来店されるんですか？
ついに雑誌団中編集長の上野康生さんがこの浜カフェにいらっしゃるんだよね。
うちにあの上野編集長が？それは丁寧にテーブルも拭きますよね。そしてもう一人は？
もう一人もものすごい方ですよ。数々のアーティストを手掛けた作曲家、音楽プロデューサーの今井良介さん。安室奈美恵さんのヒーロー、あの作詞作曲を手掛けた方でもあるんだよね。
なんとそんなすごい人が来るんですか。
はい。今週の浜カフェは団中編集長の上野さんと、そして音楽プロデューサーの今井さんと一緒に、食はいかに人を幸せにするかというテーマでお話しするんだよね。
上野さんはわかるんですけど、音楽プロデューサーの今井さんを交えて食の幸せってどういうことですか？
まあそこはご本人に伺ってみようよ。あ、ほら、ちょうどお二人がお見えになったとこだよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は団中編集長上野康生さんと、ジジ株式会社代表取締役で作曲家、音楽プロデューサーの今井良介さんにお越しいただきました。上野さん、今井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。プロフィールをご紹介します。上野さんは大学進学で上京した直後から多くの飲食店でアルバイトを経験され、大学卒業後は新聞記者を経て出版社の経済誌の編集を担当されました。その一方、団中、週刊文春などで食の記事を手掛け、2001年にはプレジデント社に入社。それ以来団中の編集を担当し、2017年4月に編集長に就任されました。
はい、というわけで上野さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あの、上野さんといえばね、団中の編集長をもう4年以上やられていて、はい、ということで、で、まあ、実はね、上野さんご自身も今いろんなメディアに出られていて、最近は BS のテレビ番組やられたりですとか、はい、あの、他局ですけど東京 FM でラジオ番組持たれたりとか。
もう先日出ていただきました。
そうなんですよ。実はね、あの、上野さんの東京 FM の、はい、せっかくなんでも宣伝していただいて構いませんので。
あの、東京 FM のですね、あの、日曜日の深夜24時半からやってる食べるラジオという番組を出していただいてまして、先日入山さんにゲストとしてですね。
そうなんです。で、
この経営学の入山さんに来ていただいて、テーマチャーハンです
からね。しかもやたら熱く語るっていう。
もうチャーハンでも前半 ほぼチャーハンの話しないで、食いしん坊話をして、最後にこうチャーハンの話をした時ですね、はい、もう周りもすごい受けてました。
あ、よかったです。ありがとうございます。というわけで、まあ、団中知らない人はいないと思うんですけど、まあ、せっかくの機会なので、はい、改めて、まあ、団中っていうのを、まあ、上野さん編集長としてどう考えてるかっていう、まあ、どういう雑誌かっていうのを教えていただけますか。
はい、あの、よくね、グルメ情報誌ですかって聞かれるんですけど、はい、あの、僕はグルメ情報誌ではなく食いしん坊雑誌ですというふうに言ってまして、まあ、あの、ただ お店とか、お店の情報であるとか、まあ、レシピ情報みたいなのも載せてるんですけど、はい、ただそれ情報として載せるのではなくて、世の中の食いしん坊たちにみんな喜んでもらうように、もっと美味しく楽しくなってもらうように、いろんな提案をしたいと 思ってます。そういう媒体です。
最近結構上野さんと一緒にコラボさせていただくことが多くてすごくありがたいなと思ってまして、今日もぜひいろいろ食の話をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて今井さんのプロフィールです。作曲家、音楽プロデューサーとして安室奈美恵さんのヒーローをはじめ多くのアーティストを手掛けられた今井さん、現在はそうした活動と並行してジジ株式会社を共同創業し、飲食ギフトサービスごちめしや飲食業支援プロジェクト先飯も立ち上げたほか、文化放送とともに You are the best 医療従事者飲食店ありがとうプロジェクトも展開中です。
はい、というわけで今井さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今井です。
まあ、今井さんといえばですね、まあ、もう音楽の世界で多分知らない人はいないんじゃないというかというぐらいね、大変有名なプロデューサーでいらっしゃって、
こう誰が作っていかない関係ない、
ね、とはいえ、はい、まあね、安室奈美恵さんとか、はい、リトルグリーモンスターとかね、うんうん、まあまあ、あと三浦大知とか、はい、もうとにかくありとあらゆる有名アーティストの作詞作曲を手掛けられていて、まあ、おそらく我々が知っている中で最も、まあ、よく耳にしたことある曲の一つは安室奈美恵ちゃん あのヒーローですよ ね、
すね、
はい、あの作詞作曲が今井さんと、
はい、
いうことで、まあ、はい、音楽のプロデューサーとしては大変著名な方なんですけど、うん、一方でジジ株式会社という会社を共同作業されて、はい、飲食ギフトサービスごちめし、あるいは飲食業支援プロジェクト先飯などを立ち上げ、はい、そして今は実は文化放送と一緒に、はい、この You are the best 医療従事者飲食店ありがとうプロジェクトというのを展開されてるんですよね、はいはい、なんでこう飲食業の支援みたいなことを始められたんですか、
うんうん、こうなんで音楽家なのにそんな飲食のことやってるんですかってやっぱすごく聞かれるんですけど、うん、そうですよね、まあ、もちろん食自体はねすごく好きだし、音楽家なんてみんなお酒飲んだり、はい、美味しくね、こう美味しいもの詳しい人も多いですし、はい、その食のコミュニティってもの自体はもちろんすごく好きなものではあったんですけど、やっぱきっかけはね、実は 3.11 の頃に遡って、はい、なんか僕はね、その 3.11 が起きた、要は2011年の前年にベイビーアラブユーって曲がですね、はい、めちゃめちゃ売れたんです。これ本当に本当にびっくりするぐらい売れて、本当にお茶の間に浸透して、すごいやっぱいろんな方のこう生活とか幸せなシーンの中にこう自分の方が溶け込んでるって実感をすごく持っててた年の翌年に、その 3.11 という東日本大震災っていうのがあった時に、実際にじゃあ東北地方で困られてる方って、車が流されて移動手段がないとか、うん、お家がないとか、お食事が行き届いてない、もしお食事が届いたとしても、はい、あったかい食事がなかなか食すことができないみたいな時に、誰がね音楽聴きたいのかな、エンタメとかダンスとか、いやそんな場合じゃないでしょって、音楽に最も深く携わってる自分がやっぱすごく無力感を感じたんですよね。 なんか音楽を通じて元気するなんてもう二の次、やっぱ衣食住足りてこそっていう時に、なんか自分ができることなんかあるんじゃないかなって思って、
エンタメも人のことを感動させるけど、うん、本当に困った時はやっぱり人間の原点は衣食住で、うん、だからそっちにも携わりたいと思ったっていう、
特に食はやっぱりそのさっき言った、ね、音楽ってやっぱ人に楽しんでもらう、もしくはその感情のブーストであったり、自分がそこに浸ったりとかっていうのと、なんか食もなんか近いものがあって、食ってやっぱ感動するし楽しいし、人とそれを同じ時間同じテーブルを囲むことによってすごい楽しい時間が生まれたりとか、その誰かの幸せを生み出す場所だなっていうのはすごく音楽と似てるかなと。
今ちょっと思ったんですけど、よく考えると上野さんって、まあ、団地の編集長でいらっしゃるけど音楽お好きですよね。確かジャズみたいなのやられたり、
そうですね、っていうか、まあ、僕は自分では演奏したりはしないんですけど、青山にあるブルーノートというジャズライブレストランがあって、はい、まあ、ブルーノートと仲がいいので、はい、結構まあ個人的にブルーノートと一緒に食と音楽のイベントっていうのをやってたりとか、はいはいはい、僕は本当に前食の雑誌は作ってますけど、はい、音楽がなかったら生きていけないし、食も音楽もあともう日常生活の中のベースだと思ってるので、そういう意味ではもう本当に物を食べてれば生きていけるというのと違うのは、やっぱりこう人間が高度な動物である理由なので、食事だけでは多分人って生きていけないと思うんですよね。
なるほど。もう一つちょっと今井さんに、はい、せっかくなので今今井さんがジジ株式会社で、文化放送と組んで、はい、You are the best、はい、医療従事者飲食店ありがとうプロジェクトというのを展開されてるということなんですが、はい、これはどういうプロジェクトなんでしょうか。
ですね、こちらはですね、今もうねまさにこの非常事態宣言が延期されて、はい、やっぱり社会がこれだけ大変な中で、去年からもうずっと医療従事者の方ってとってももうパッツパツに働かれてるわけですよね、うん、で何かこうもう頑張ってる人に頑張れってもう酷じゃないですか、
うん、
だからなんかちょっとでもうたくさんの医療従事者の様に向けた支援ってもあったと思うんですけど、ちょっと目線を変えてやっぱありがとうとか、お疲れ様とか、 そういうもうちょっとねぎらう気持ちで何かもうちょっと支援できることっていうのが何かなかろうかということで、この1都3県の医療従事者様対象に、飲食店のお食事をお持ち帰りして、好きなもの好きなお店を自分が選んで食べて、お家持って帰って少しでも美味しいものを食べていただいて、さっき言ったやっぱ食ってやっぱ元気の源だと思うので、なんかそのお食事を、ぜひ医療従事者に提供しようじゃないかと、うん、でその原資となるものをクラファンとか、
なるほど、
グッズの売り上げとか寄付、寄付口座への寄付とか、
そうすると日本中の今飲食店も困ってるから、はい、彼らに負担を強いるわけじゃなくて、そこにいろいろ資源を提供することで、はい、飲食店にとってもプラスになって、でそれで医療従事者の方がそれを持って帰って食べていただいて元気になってもらうっていう、
は
い、
うちのねごち飯先飯ビズ飯って、はい、全てあの同じプラごち飯っていうプラットフォームで、はい、弊社のサービスなんですけども、ね、はい、こちらは飲食店さんから手数料を取らないっていうのはまずちょっとユニークなポイントで、
あのせっかくなんであのごち飯先飯も、はい、あのどちらかだけでもちょっと簡単に解説していただけますか。
あのもともとごち飯っていうサービスをスタートしたんですけども、これは飲食店様の食事をあの弊社のこのごちめしっていう IT ウェブサービスに登録していただくと、はい、例えばじゃ あの上野さん誕生日おめでとうございます、この間本当に番組でお世話になりましたありがとうございました、であのちょっとささやかなお礼なんですけどって言って、例えばビルズのパンケーキを送るとか、あのどこどこのビールいっぱい入れてきますとか、なんかそんな風にアプリの中でその飲食店のお食事を先に買って、で飲食店に先に入金がされると、であの上野さんはご自身のタイミングでその電子的なチケット、まあ、例えば LINE とかメッセンジャーとかで受け取ったら、ご自身のタイミングでお店行って、今井からごちになったんで食べに行きたいよって言ってお店に行くということで、こう先に払って後で あのお客様が食べに行くっていう仕組みがもともとできてましたと、まあ、それを活用すれば、まあ、このコロナ禍において飲食店に支援できるんじゃないかということで、先払いして飲食店応援しようが先飯でしたと。
これ実は浜カフェでコロナ禍になった直後ぐらいに紹介してるよね、はい、
そうですね、
確かね、
ごちめし先飯、
はい、上野さんどうですか、こういった今井さんの活動みたいなのはどういうふうにお考えになられますか。
あの本当に今いろんな活動があってみんな応援するっていうのがあるんですけど、あのただどこかを応援するだけじゃなくて、はい、あの今井さんおっしゃった通りこう回らないといけないと思うんですよね、うん、こっちの人を応援して、それによってお店も活動できる、うん、それによって生産者とか流通とかあらゆるところがこう動いていくってことは今一番必要なものだと思ってて、
なるほど、
だ僕もあの市場とかよく行って、まあ、豊洲とかも行くんですけど、はい、本当に止まってるんですよ、
そうですよね、
それも店がちょっと止まって、まあ、酒屋さんも何でもそうですけど、うん、だそういう意味でもう本当にあのやっておられる活動とかこうみんなが回るっていう意味でもとてもいいと思います。
こう全ての活動の、面白いところはやっぱどなたかの一人の善意によって三方が嬉しくなるような、そういう仕組みをなるべく作り出そう、例えば競争、うん、共に作ると書いた競争であるとか、うん、三方よしみたいなことをなるべくこうきちんとしたサービスの見えるサービスの形にして何かこう世に通っていこうっていうのが比較的この弊社の社是がね、 Your happiness is my happiness って
言って、 Your happiness is my happiness、
うん、やっぱ誰かが喜んでくれるところにやっぱ自分の本当に存在意義とか社会の中に自分のいる場所って見出して、でそれがちゃんと積み重なっていくと本当はそれがちゃんと経済になるんですよと。ただ何でも人から取ってばっかりじゃなくて、こうギブし合って生きていくっていうのがアフターコロナのやっぱニューノーマルだと思うので、なんかその奪い合うことだけが強いと、例えば平成とかって比較的廃金主義な時代だと思うんですよ、うん、まあ、M&A を繰り返して、誰かが本当にそのアイデアを出したとかじゃなくても、うん、お金がある人が強い、そして M&A してどんどんこうきょ、あの経済的強者になっていくと、はい、まあ、勝てば官軍みたいな理論よりも、なんかもうちょっとその奪い合うよりは与え合う時代にしていくために、なんかうちのツールとかをうまくなるか使ってくれたらいいななんてな考えてました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
というわけで今日はそんなですね、まあ団中の編集長である上野さんとね、もともとは日本を代表する音楽プロデューサーで今はまあ食のビジネスをやられている今井さんの2人から、食とコミュニティというテーマでお話をさらに伺っていこうと思います。というわけで今ね、特に今コロナ禍ということもあって、我々コミュニティの大事さみたいなのを改めて感じる一方で、コミュニティが結構分断されているところともあると思うんですね。あの改めてまず上野さんにお伺いしたいんですが、あのまあ食の世界もおそらくコミュニティみたいなものが当然あると思うんですけど、その人と人とのつながりみたいなのは、そのコロナを経験することで今どうなってるっていうふうにご覧になってますか。今もちょっとね回らなくなってるってお話がそうありましたけど、
ただまああの今までってあのコミュニティが、エリアであったり、はい、店であったり、その、まあ、店レベルといったら変ですけどランクであったりっていうところにあったと思うんですけど、うん、今コロナで、まあ、自由に飲み食いができなくなったことによって、はい、もうちょっとこう 地元とか近場っていうことを思う人が増えてきたような気がするんですね、
うん、
で僕自身もあの去年コロナになってからの SNS とかでハッシュタグ近場といつかっていうのを時々上げてたんですけど、はい、
それはまあこういう近場といつか
近場といつかで、まあ、こういう時期なんで、あちこち行けないから、うん、まずはこう自分の周りで美味しいを探しましょう、うんうん、例えばこういつもこう通ってたけど忙しいから通り過ぎたお肉屋さんに入ってみたら実はすごく美味しいコロッケがあったとか、あるいはこういう時期だからちょっと散歩して通ったことがない裏道に入ってみたらなんか小さな素敵なパン屋さんがあったとか、なんかそう地元で実はこれまで気がつかなかったもの、近場で美味しいものっていうのを見つけよう、でもそれだけじゃなくていつか落ち着いたらあの好きな店に行こうとか、あの食べたいところに行こうっていう、だからその近場といつかをバランスよく思ってることで、なんかこう、
ね、
まあ、それはちょっと精神的なものかもしれないけど、うん、それがこう日本の食文化を応援するようなことになるのかなと思って、
ね、
こう日本の本当に日常の食文化のベースのところに、
ローカルコミュニティみたいなのがちょっと見直されてるんじゃないかっていう。
そうですね、はい、あの単に飲食店とか生産者が疲弊してるだけじゃなくて、うん、僕がすごく危惧してるのはあの日常の素晴らしい日本の食文化がこう途絶えてしまうっていう、
おっしゃる通りです。こう世界遺産にもなって和食ですからこう、ね、世界に誇るべき日本の文化だとやっぱり僕もすごく思いますし、
和食文化っていうとやっぱりこう割烹とか料亭とかね、うん、そういうこう素晴らしい、もちろんそれはそれで素晴らしいんですけど、はい、そのベースにあるのは本当に日常の和食なので、
本当そう思います。
ベースがなくなったら本当に文化全体が崩れてしまうので、うん、ね、それコロナごときでですね、そんなのがなくなるのは本当に嫌なので、
なるほど。今井さんの方はいかがですか。今井さんも、まあね、あのいろんなことでそのコミュニティを作るような活動されてると思うんですけど、はい、今井さんからご覧になってその食を通したコミュニティってどういった視点をお持ちですか、
うん、そうです、食に対するコミュニティ、でも確かにあの今回のコロナを通じて、
はい、
生産者の方を意識したりとか、うん、この地元の経済とかそういうものを意識することになったことによって、なんかその、例えば駅ビルの中に、これが実は行けないって話じゃないですよ、うん、ただ駅ビルの中に立地が良かったから儲かってたとか、うん、あのだけっていうお店だけが勝ちパターンじゃないぞみたいなことがだんだん透けて見えてきたので、やっぱりそこにすごいハートがあったり、お料理に対するこだわりとか、お客様のおもてなしとか、なんかそういうお店の方もそこに通う人たちもすごくやっぱりマインドセットされ直したはずなんですよね、うん、食をただそのグルメの人たちがハイエンドのお店にじゃあみんなで行きましょうっていうだけじゃなくて、なんかね、上野さんおっしゃった通り、町の定食屋なんかここめっちゃうまいのよと、うん、ちょっと行こうぜみんなでみたいな話がなんか生まれるような、ね、ことになって、
上野さんと今 お二人共通項がお話しあって、結構このコロナっていうこと自体はすごい残念なことなんですけど、うん、結構このコロナを契機に食のコミュニティっていうものをなんか我々いい意味で見直す機会になってきてるっていうことなんですかね、
うんう
ん、あの今コミュニティっていう話をお二人から話聞いて、僕の方でもちょっと気づいたのが、あの地域のコミュニティもあるんですけど、もう一つもっと小さな単位で家族っていうコミュニティを見直すことにもなったかなと思ってるんです、うん、それこそ団中ってね、もともと男子厨房に入るの、うん、そこから来てますよね、うん、つまりあのコロナになったおかげで今ね、今外で働いてた、まあちょっと男性の方が多いっていうとあれです、今の流れにあれですけど、とはいえまあ男性の方が多い中で、そういった方が家にずっといるようになって、ちょっと時間もできたんで料理を作る人が多分増えていて、でみんなで家族団らんでご飯食べるっていう、まあ一番小さな単位のコミュニティである家族みたいなものを見直す、食を通じて見直すことにもなってますよね。
そうですね、今やたら中華鍋売れてるらしいですからね。
あ、そうなんですか。なるほど、
本格的に料理を作りたいっていう人が増えてるので、
やっぱ男のですね。
でもこれ本当にあの、まあ、1年後か2年後か分かんないですけど、コロナが収束した時に、はい、もう買った皆さん中華鍋錆びつかせないでくださいね。ちゃんと作りましょうね。世の中落ち着いたとしても
、逆に 育てきった中華鍋引き受け、ま、引き取りたいです。
ちなみに今井さんもご自身で料理とかされ
てる。僕料理作るの大好きですね。大体何料理でも大体作ります。あの別に本当家庭のできる範囲の中ですけど、本当に
いやでも、もう 今井さんほどねすごく話題にしても、多分あの世の中のいろんな人が作る楽しみとか、うんうん、作ることによっての気づきっていうのがまた出てくると思うんですね、うん、本当に普段何気なく近所のお店で食べたのは あそこの店すごいんだなとかっていう、それなんかこうリスペクトじゃないですけど、はい、なんかそういう形もつながっていって、それがこううまくこう、まあ、さっきの地域回す全体回すじゃないですけど、そういうあの流れにつながるようにはそのベースはできてきたと思うんですよね。
高見ちゃんどうですか、お二人に何かありますか。
あ、そうですね、やっぱりあの 家族もそうですし、うん、飲食店を通してできるコミュニティの大事さってすごく痛感することがあって、というのも私一人暮らしなんですよね、うんうん、なのでやっぱ孤食というか、はい、やっぱりこう共食の楽しさを食べること以上にこう、うん、すごく感じることが多いので、うん、こうやっぱお店行って食べたいなとか誰かと食べたいなっていう気持ちになってくるところをこう乗り越えるために工夫できることって何かあるのかなと思って、
すごい質問きました。一人食べを
聞いてみたいなと思います。
僕だったらもしそういう同じ境遇にいる人を見つけておかず交換したりとかしたくなりますね。うん、僕ね、あのコロナが始まって一番すぐの時やっぱ楽しくなっちゃってめちゃめちゃ料理作ったんですよ、はい、だから今度作りすぎ、僕も一人暮らしなんですね、で作りすぎちゃってどうしようかなと思って、あそうだと思って、うちの会社の若手たちに地方から出てきた一人暮らしの子とかやっぱいるんで、なんか肉じゃが食べるとか言ったら欲しいって言うんですよ。じゃあうちのあのマンションのフロントに預けとくから保冷パックに入れて取りに来てって言って、その子たちが今度トイレットペーパーとかティッシュペーパー置いてってくれるんですよ。
すごいですね。
これでも温かく、なんかすごい微笑ましくないですか、
今井さんトイレットペーパーに困ってると思うんですけど、
でも意外と買えないとかいう話を会議で僕がなんかなかなか買いに行くタイミングないとか、
買う時間がないから、
あとたまたまやっと行けたと思ったらもう売り切れてたとか、
あそういう話を会議でした
ね。たまたまなんかの時にポロッと話したからかもしれないけど、なんかこうみんながなんかそうやってなんか思いがこうつながる瞬間、
すごい
ブツブツ交換いいですね。
ブツブツ交換意外といいんで、おかずの交換とかされたらいかがですか。
確かにハッピーですね。
食べ物同士である必要もないわけです
もちろんです。
こっちが食べ物、はい、向こうはトイレットペーパーっていう、
もちろん
面白い。上野さんいかがですか。
まあ、僕はあのコロナの前から割と一人飯が多くてですね、あの実はあの極上一人飯っていう本も出したんですけど、はい、あの一人飯ってなんか寂しいイメージがあると思うんですけど、はい、一人飯一人飲みっていうのは、でも僕は全然そんなことなくてすごい楽しいというか、正直何もしない時間ってすごい今貴重だと思うんですよ。今あのコロナで家にいて、いや家で何もしてないですよって言うと、皆さん大体何かしてるんですよ、うん、テレビ見たり本読んだり雑誌読んだり家事したり何かしてるんですけど、まあ、あの今なかなか行けないですけど、例えばもうランチでもいいので食べに行くと、一人で行くと何もしないんです。本当僕スマホも見ないんですよ。
あなるほど。
もうひたすらぼーっと、まあ、あのいろんな余計なつまんないこと考えてるんですけど、うん、で食べるものに向き合うと、じゃあこれ作ったの誰だろうとか、これいつ撮れたんだろうか、こうなんかこうストーリーを勝手に妄想していくと結構楽しいですよ、
うん、なるほど、
面白い。でもテレビ見ちゃうからダメなんだ
よね。そうですね、携帯とかすぐ見ちゃいますもんね。どうしてもそれをなくして自分だったりとか、
少なくともこう社会のルールにのっとった中でお外に食べに行くと、うんうん、まあ、必ず孤食って家のこと言ってるわけじゃなくても、はい、外行った時でも一人で食べに行くと意外とお店の人とすごい濃く仲良くなったりとか、うん、して次の今度友達と行く時はより楽しくなったりとか、うん、いろんな、逆に一人で行くとすごいあのきっかけ作りやすい時とかはありますよね。
そうなんです。そういうことも含めて、あの一人飯の良さは、あのポプラ社から出てる、団長食いしん坊編集長の極上一人飯という本に、はい、載ってますので、
はい、買います。
極上一人飯ですね。極上一人飯、ポプラ社から出てるということで皆さんよろしくお願いします。上野さん、今井さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃんお二人のお話本当面白かったね。
はい、面白かったです。特に近場といつかって上野さんがおっしゃった言葉がすごく印象に残ってます。
う
ん、
そうだよね。いつか行く店も大事だけど、一方でやっぱ近場、このローカルというものを、我々ローカルコミュニティの、まあ、食べ物を食べるところっていうのを我々が今再確認できるいい時期で、そしてさらに細かい小さいコミュニティといえば家族ね、あるいは孤食、一人でも食を楽しめる、そういったこう我々の身近な食を楽しむのが、まあ、コロナというのは残念なことなんだけれども、それを見直すいい機会になったっていうことだよね。
はい、私も飲食店でこうして見習いやってますけど、改めて食と人の幸せについて考えました。この浜カフェでもできそうなお話もありましたし、こういうお話を伺う機会がまたあったら聞きたいです。
ああ、ちょっと待って待って待って、それだと今週でこのテーマ終わっちゃった感じだけど、来週もお二人ご来店されるんだよ。
え、そうなんですか。じゃあ来週のこの時間もシフトに入ってるので期待してます。それじゃあ上がらせてもらいますね。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。食はいかに人を幸せにするかというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで本日お越しの上野晃生さんが食べ方、店との付き合い方を惜しみなく伝授する一冊を紹介します。団中食いしん坊編集長の極上一人飯、ポプラ新書から発売中です。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が72万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、食はいかに人を幸せにするか、出演はお客様、団中編集長上野晃生、時事株式会社代表取締役、作曲家音楽プロデューサー今井亮介、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。